瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須さんに台風が来る前にすべきことについてお話しいただきます。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は台風が来る前にすべきことということですが、台風がやってくる季節、もうすぐそばに迫ってきていますね。
はい、この時期から10月にかけては台風の到来が非常に多くなりますよね。昨年は日本にいくつの台風が上陸したか分かりますか？
台風の上陸数ですか？あまり数えたことがないんですが、5つくらいですか？
正解です。令和元年は5つの台風が日本に上陸しました。上陸はなくともしなくとも日本に接近した影響を及ぼした台風は15個ありました。
これからの季節、1月に2つ程度の台風に影響される可能性があるということですよね。毎年台風による被害も発生していますね。
はい、昨年は雨による被害というよりも風による被害が多くありました。また最近では梅雨前線の影響による大雨の被害が各地で見られます。
令和2年7月豪雨がまさに梅雨前線によるものですよね。梅雨の時期が終わる頃の雨、雨足が強くなるとも言いますし、さらに気を引き締めないといけないと感じます。
そうですね、激しい雨が絶え間なく続くと各地で河川の氾濫や土砂災害が発生する可能性が高くなります。
台風の時期の大雨被害でよく耳にするのが、川に人が流されてしまったというニュースですよね。
はい、大雨の時に川や用水路の様子を見に行ったことで被害に遭われるケースが多いですね。
普段は穏やかな川でも大雨の際には全く違った表情を見せることがあるので、まず基本、川や用水路に近づかないということを徹底することですね。
極力不要不急の外出を避けるようにしましょう。激しい雨が降っている時には車で外出することよりも危険が伴うので注意しましょう。
視界も悪くなるので事故のもとにもなりますよね。
そうですね、道路が冠水していたりすると普段見えている道路が見えなくなってしまったりして危険です。
道路が冠水してしまうと、いわゆるアンダーパスでの事故にも注意が必要ですね。
はい、瀬戸市内にも3カ所のアンダーパスがあります。もしどうしても運転をしないといけない場合は危険な道を避けるようにしましょう。
大雨の時、不要不急の外出をしないというのは、これ避難の時も同じですか？
避難の基本は避難行動自体が危険になる前に避難を完了することです。ただし避難をしなければと思った時に外を見たらすでに道路が冠水していたというような場合もあるかと思います。そのような場合には建物の中で避難をするという垂直避難を行いましょう。
垂直ということは建物の1階から2階に上がったりして避難をするということですね。
その通りです。むやみに避難所へ向かうことが正しいわけではありません。その時の周りの状況で判断しましょう。
わかりました。これからの時期に増えていく勢力の強い台風、こういうものに対してはどんなことを備えておけばいいでしょうか？
強い勢力を持った台風は物を飛ばしたり樹木や家屋を倒壊させますので、まずはお住まいやその周辺に目を向け危険なものがないかチェックをしましょう。
はい、私は植木鉢とか物干し竿を片付けるなどを心がけています。
他にも屋根瓦のズレや割れ、トタン板の緩みを点検したり、プロパンガスのボンベは倒れないように補強しておくなどが必要ですね。また家の周りの側溝が詰まっていたりすると、大雨が降った時に排水できず溢れてしまいます。普段から側溝の掃除は定期的に行い、台風が来る前には側溝を確認し、ゴミなどで詰まっていないか確認してください。
はい、わかりました。
大雨が予想されるような場合、家庭から排水を減らすことも気にしてください。お風呂の水を抜かずに張っておけば、断水してしまった時に生活用水として使用できますので、ひとまず貯めておきましょう。
はい、防災の観点から言うと、普段からもお風呂の水張っておいた方がいいですからね。その他にも台風で気をつけておかなければいけないことはありますか？
はい、台風などで強い風が吹き始めると、 看板や瓦など物が飛んできて危険です。風が吹き始める前に雨戸を閉め、雨戸がなければ外から板などを打ち付けて補強したり、窓ガラスの内側から専用フィルムを貼ったり、ガムテープをバツ印に貼りましょう。
台風が来る直前にやろうと思っても、これたくさんありすぎて大変ですね。普段から対策できることは事前にしておかなければいけませんね。
そうですね。もう一つ台風に伴う強風で注意していただきたいのは、吹き返しがあるということです。
吹き返し、これあまり聞かない言葉かもしれません。
はい、吹き返しというのは台風が通過した後に吹く強い風のことです。台風が過ぎた1時間から2時間後に強い風が吹きますので、吹き返しが発生する可能性が高い期間は外出などをできる限り控えましょう。
台風が過ぎていったからといって油断してはいけないということですね。
その通りです。被害を防ぐために重要なことは、テレビ、ラジオ、インターネットなどの台風情報や大雨洪水に関する最新の情報を入手することです。
そうですね。災害の時にはぜひラジオサンキューをお聞きください。ラジオサンキューでは市内の防災に関する情報をより早くより詳しくお伝えしていきます。万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きのラジオなら気象情報やニュースを聞くことができます。
テレビ、ラジオの気象情報は大切です。警戒レベル4の避難勧告や避難指示括弧緊急が出たら、それに従って素早く冷静に行動しましょう。
昨年の西日本豪雨でも避難指示緊急というのが発令された際、家の近くの川は今まで氾濫したことはないから大丈夫とおっしゃってる方もいらっしゃいましたね。
予想を超えた時に災害は発生しますから、常に最悪の事態を考えるようにしてください。
そうですね。早めの避難を心がけるというところにもつながります。大雨が降る前だと避難所が開いていないということもあるかと思いますが、そのような場合にはどうすればいいですか？
瀬戸市役所の危機管理課までお電話ください。早めに避難所を使えるように手配をします。避難で自宅を離れるときは火の始末や電気のブレーカーを落とすなどを徹底しましょう。
わかりました。避難するとき用意しておかなければいけないものはありますか？
非常持ち出し袋を用意しておきましょう。非常持ち出し袋には水や食料、着替えなどを入れておき、いつ災害が起きてもすぐに避難できるように準備しておくものです。
避難所には食べ物が用意されているのかと思ったんですが、自分で用意しなければいけないんですね。
そうですね。非常持ち出し袋に何を用意しておけばいいかは、瀬戸市のホームページでも公開している命を守るための防災ハンドブックが参考になります。
早速準備しておきましょう。避難する際の服装にも注意することはありますか？
はい、避難は道路の冠水がひどくなる前に完了するのが基本ですが、避難しようと思い立った時にすでに道路が冠水している場合もあるかと思います。冠水しているとつい長靴を履きたくなりますが、長靴の中に水が入ってしまうと非常に歩きにくくなり危険です。紐で締めることができる運動靴で避難をしましょう。
運動靴を履いて非常持ち出し袋を持って避難するということですね。
はい、また避難をする際には近所の方にも声をかけられるといいですね。
一人暮らしの方、高齢者だけのご家族の場合、避難所の情報などが十分届いていない場合もありますもんね。
そうですね。やはり災害の時に一番頼りになるのはご近所の皆さんです。日頃から顔の見える関係を作っておきましょう。新型コロナウイルス感染症が収束しない中にあっては、安全なところにあるご近所の方のお宅に避難させていただくことも、感染リスクを可能な限り下げるという観点では有効な手段です。
日頃からの絆づくりが被害を少なくする備えの一つになるということですね。災害が起きるのを止めることはできませんが、日頃から備えておくことはいつでもできますし、とても大切なことです。皆さんも改めて台風が来る前にするべきこと、ご家庭で考えてみてください。この時間、瀬戸市役所危機管理課那須さんにお伺いしました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。